キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年1月31日、テサロニケ人への手紙第1、3章7節から13節。このようなわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと患難のうちにも、あなた方のことではその信仰によって慰めを受けました。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。私たちの神の御前にあって、あなた方のことで喜んでいる私たちのこのすべての喜びのために、神にどんな感謝を捧げたらよいでしょう。私たちはあなた方の顔を見たい、信仰の不足を補いたいと、昼も夜も熱心に祈っています。どうか私たちの父なる神であり、また私たちの主イエスである方ご自身が、私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますように。また私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの間の愛を、またすべての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますように。またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒と共に再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように。メッセージ、神の言葉に立って。
このテサロニケ人への手紙は手紙になります。パウロからテサロニケの教会に向けた手紙です。手紙といえば、このお正月に皆さんは年賀状のやり取りをどんな風にされたでしょうか。もうここでは、最近では年賀状もだんだんやり取りを控えるようになってという方も多いかもしれません。それでも相変わらず何通かはご自分のところに届いていたり、あるいは年賀状の形ではなくてもその年の初めの挨拶を送ったりということがあるのではないでしょうか。ああ、そういえばこの人どうしてるだろうかなというふうに思うことが結構あります。皆さんはどうでしょうか。そんなに頻繁をやり取りをする相手ではないのだけれども、ああ、そういえばこの人どうしているだろうか。この一枚の年賀状の切り取られるその向こう側に、その人はどういう生活を毎日しているだろうかなと気にかかる人ですね。かつて仲が良かったけれども、今違うところに行ってしまったので、なかなか顔を合わせることができず、さあ、あの人たちはどうしているだろうか。もともと同じ職場で一緒に働いていた。そして今や立場がいろいろ変わって、会わなくなったけれども、あの人たちはどうしているだろうか。そんな気がかりな人、あの人はどうしているだろうか。元々の関わりが濃ければ濃いほど、今どうしているのだろうかということがとても気にかかるところでしょう。私も様々なところで関わった方々や、例えば伺った教会やお話をした牧師さんたち、そういった方々から年賀状が来る、その一枚の紙の向こう側に、ああ、この人たちはどうしているだろうかと思うことが割とあります。今度2月の終わりに連合の教職セミナーがあります。そういう時にお会いすると、実際のこの1年の教会の様子や、またその先生方の歩みが分かって、ああ、そうか、そういうことか、というふうに、こう、改めて現実と追いついていくという場面がしばしばあります。今日のところで、パウロは、実はテサロニケの教会と、遠く離れたところにいます。しかし、 パウロ自身が言っていることですけれども、その遠く離れたというのは物理的な距離のことだけであって、心は離れていない、いやむしろ近くにあると言うんです。できればあなた方のところに行きたいと切に願った、一度ならず二度までも、でも計画倒れになってしまって様々なことがあって行くことはできないで、あなた方のところに本当に私はいたいのだし、心はそこにあるっていう、そういう関係の中で手紙を書き送っています。少し、そのパウロとテサロニケの教会の関わりのところから、まず始めていきたいと思います。使徒の働きの17章というところに、このことは書かれています。そこをさらっと話していきますので、特に聖書を開かなくても大丈夫ですが、もし関心のある方いらっしゃったら、家に帰った時に、ああ、使徒の働きの17章、パウロとテサロニケの教会のことって言ってたなと思って思い出して開いていただければと思います。パウロは、アンティオケという町から、小アジアのところに宣教旅行に出かけていきました。その小アジアをずっと行き巡っていった西の果てのところで、さらにマケドニアにまで来てくださいという幻を見て、その幻に従って足を進めていきました。そしてピリピの町というところからテサロニケの町に入っていったんです。このテサロニケの町はマケドニアというところの主要な都市になっています。港町です。ローマからこの小アジアの方に行くまでの道の分岐点になっているところ。そこからギリシャの方にも下れるようなところ。その交通の要所として栄えていた町でした。そこに彼らは入っていきます。そこには世界の至るところから商業のために様々な理由で来ている人たちが集まっている、そういう国際的な都市でした。ユダヤの人たちもたくさんいました。そのユダヤ人たちは集まって安息日ごとに礼拝をしていました。そのユダヤ人たちの街道に入っていって、パウロと一緒にいたシラスは、イエス・キリストのことを伝えていったわけです。旧約聖書にメシアということが書かれているでしょう。このメシアは苦しまなければならないけれども、神はこの苦しんだメシアをして、イスラエルに栄光をもたらされるのだ。それがあなた方も聞いているナザレのイエスなのだ。この方を信じることがメシアを信じることなのだと語りました。そこにいたユダヤ人たちもそのことを理解して信仰に入った人たちがいましたし、ユダヤ人の街道に集っていたユダヤ人でない者たち、異邦人ギリシャ人たちの中でもそこで信仰を持つ者が多く与えられていきました。その様子を使徒の働きはこう書いています。彼らはよく分かってパウロとシラスに従っていった。よく分かってという言葉の中に、彼らがただ単に言葉の上辺に騙されたりとか、あ、面白そうだと思ってついていったということ以上に、本当に理解をして自分たちのものにしてその道に立って歩み始めたことがわかります。さらにはパウロとシラスに従っていった。それはただ単にお客さんを迎えて一緒に歩んだということ以上に、特別なことを共有する仲間として彼らを家に迎え、朝に昼に寝食を共にしながら歩み、安息日には街道に行って神様を礼拝し、その歩みを密に共にしたことを表しています。使徒の働きはそれが三つの安息日にわたって、つまり土曜日土曜日土曜日、少なくとも14、15日、およそ20日間程度そこにはいたというふうに書かれています。ある人はその通りだったのだろうと思われますし、ある人はいや、もう少し長かったのではないかと考えます。いずれにしても彼らは非常に濃い信仰的な歩みを共にするその毎日をここで過ごしたわけです。テサロニケの人たちが福音に応答すれば応答するほど、周囲での反対もまたひどくなってきました。特にユダヤ人の街道にいた、先ほど語られたことを 受け入れない人たち。彼らにとってはこの人たちが面白くないわけです。お前たちは一体なぜそんな新しいことを信じるのか。そんなことは間違っている。やめろ。妬みに駆られた彼らは、町のならず者どもを集めると言います。お金を出して、腕っぷしの強い人たちを集めて、お前たちいいか?あいつらがこれ以上でかい顔をしないように、よろしく、というわけですね。その腕っぷしの強い人たちは町中至るところで騒ぎを起こして、そして、この新しい教えを伝えているパウロとシラス、それを信じる者たちを、困難に合わせていきます。パウロとシラスはヤソンという人の家にお世話になっていました。そこで寝泊まりをし、日中は仕事を共にしながら、そこでも関わる人たちと良い歩みを共にして、イエス・キリストのことを伝えながら歩んでいたようです。そのヤソンの家に、このならず者たちが集まってきて、おい、お前たちのところにいるパウロとシラスを出せと言って、この家に詰めかけてきます。ヤソンの家にはヤソンもいましたし、一緒にクリスチャンになった仲間たちもいました。いや、パウロとシラスはここにはいません。私たちに何もしないでください。うるさい、黙れ、お前たちが来いと言って、彼らは役人たちのところに引き連れられていきます。こわだかに叫ぶ声は彼らを訴えます。こいつらは世界中を騒がせているあの新しい教えを不意調して回っている。この町に騒ぎをもたらす人たちです。キリストという別の王がいると言って、カイザルの教えに背くようなことを言っている。これが許されていいのでしょうか?町の役人はそれはいけないと考えますが、かといって何か特別に罰することができるわけでもないので、もうこれ以上騒ぎを大きくしないようにと、ヤソンと仲間たちを戒めて、そのための保証金を取って、彼らを釈放していきました。ヤソンとその仲間たちは戻ってきて、相談をします。パウロとシラスをこのままこの町にいさせるわけにはいかない。そんなことをしたら、あの人たちは殺されてしまう。彼らは本気だ。次の町にパウロとシラスを送り出そう。夜のうちに彼らは示し合わせてパウロとシラスを次の町ベレアに送っていきました。パウロとシラスはそのベレアからやがてアテネ、アテネからコリントへとさらに進んでいくことになります。そして今このパウロがテサロニケ人への手紙のここにいるのはおよそコリントでのことだと思われています。そのコリントにいながらパウロにはこのテサロニケの人たちのことが気がかりで仕方がなかったわけです。あの時、泣きながらそのところを出てきた。やむにやまれず出てきた。本当は明日あの人に会い、この言葉をかけ、この人をこう助け、この人と関わってと願っていたことすべてが途中でその夜そこを出てこなければならなかった。あれもできたはずだし、ああしなければいけなかったのに、あの人たちは今どうしているだろうか。自分たちに降りかかってきた迫害が、今やそこの人たちに及んでいるだろうことを考えると、ああ、彼らはどうしているだろうか。もちろん、一度、二度、もう一度テサロニケに戻ってこよう。考えたこともありました。計画をしました。実行しようとしました。でも、それが叶わなかった。そんな経緯の中で、パウロの心はテモテの人たちの近くにあったわけです。パウロには二つの気がかりがあったと思われます。一つは、今日読んでいただいたところの三章、前半の方で三節、四節のところに書いてあることですが、苦難、困難ということです。テサロニケの人たちが苦難に遭っているだろう。イエス・キリストを信じる歩みは、困難、苦難と無縁なものでは決してない。前もってそれが起こると言っていたけれども、確かにその通りになっている。自分たちが、パウロとシラスが、 迫害されるように、テサロニケの人たちはそこに残されて、彼らが信仰の歩みを貫こうと思えば、今度は彼らが標的になる。仲間たちから、ユダヤ人たちから、あらぬことを言われ、暴力の対象になり、信仰を捨てるようにと迫られる。危険、困難、苦しみがある。その中で彼らが立ち続けていくことができるだろうか、信仰を捨ててしまわないだろうか、その困難に耐えきれるだろうか。それがパウロの中にある一つの気がかりでした。もう一つの気がかりは五節のところです。誘惑者があなた方を誘惑して、誘惑ですね。この誘惑というのは、それまでかつて歩んできた道に引き戻すような誘惑です。テサロニケは港町でした。主要な都市です。世界中から人々が集まってきています。そこにはありとあらゆる楽しみが用意されていました。その楽しみの中で人々は喜んで歩んでいた。でもイエス・キリストを知ったとき、彼らはその道から立ち返って、神のもとに歩むようになった。自分の身を滅ぼしてしまうようなところから遠ざかって歩むようになった。忌まわしい事柄から手を引いた。彼らの歩みは変わっていったんです。でも、今パウロとシラスがこうして離れた時に、おそらく彼らの毎日の生活には、かつての仲間が来て、いいじゃないか少しぐらい、と言い、そんな堅いことを言わないでいつものようにやろうじゃないか、と言い、彼らの心の中にも、ああ、少しぐらいいいかな。ああ、確かにあの時のあれは楽しかったよな。そういう誘惑が様々に働きかける。パウロの懸念は、苦難、困難、そして誘惑。その中で彼らが信仰の歩みをなくしてしまうのではないか。そうしたら、私たちの働きが無駄になってしまったのではないか。こういう懸念を持っていたわけですね。ところが、この時、テモテという人物がテサロニケの様子を知らせに自分たちのところに来てくれました。そしてその報告を聞くときに、そのテサロニケの人たちがなお持っている信仰のことと、愛のことを聞くときに、ほっとして、喜んで、そして今日のところになるんです。私たちはあなた方のことで慰めを受けて、そしてあなた方のことで喜んでいて、感謝をしたい。本当に気がかりだったけれども、あなた方が今、主にあって立ってくれているなら、私たちには生きがいがある、というふうに告白しています。この、八節のところに書かれている、主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今、生きがいがあります。この言葉を少し見ていきましょう。生きがいという言葉は、私たちは今、生きていますという表現になっています。生きている。ただ単に生きている以上に、私たちの与えられた命を十二分に生きているという意味合い。生きることに意味がある、喜びがある、感謝がある、生きている活力がある。その目的のために、意味のために自分たちは喜んで生きていくことができる。そういうことを指してここに生きがいという言葉を使っているんです。状況としては、パウロもシラスも困難な中にあります。アテネ、コリント、進んでいく中で、決して彼らは歓迎されているわけではなく、いつものようにいつものところで迫害があり、困難に直面し、自分たちの命の危険ということを感じながらなお宣教を続けています。その彼らが今生きがいがある、困難にもかかわらず、苦難にもかかわらず、好ましくない状況であるにもかかわらず生きがいがある。なぜそのようなことを言うのでしょうか。それは、 かつて関わってきた人たちが今なお主にあって立ってくれているそのことに、ああ私たちの労苦は無駄ではないのだと大きな喜びを見出しているということです。皆さんもそれぞれに関わってきた人たちが、気がかりである人たちがそこで立ってくれているならば、ああなんと嬉しいことだろう、喜びがある、そのために関わることができた、少しの貢献をできた、そのことが本当に良かったと思うのではないでしょうか。反対に言うと、もし今ご自分の歩みの中で生きがいがない、生きている喜びがない、何のために生きているのかわからない、命は生きているけれども死んだように生きているような気がする、あるいは自分の命を十分に生きているとは言い難い、もしお感じになっている方がいらっしゃったら、お勧めしたいのは人の歩みと関わって歩むことです。あなたの歩みが誰かの役に立ち、助けになり、支えになり、良い影響を及ぼして歩んでいることを知っていただきたいです。お仕事一つにしても、毎日任されている役割の一つにしても、そのことが誰か、目の前にいるかもしれません、あるいは見えないところにいるかもしれません。でもその人の確かに役に立ち、助けになり、支えになり、その人の人生に影響を及ぼしていることを知っていくときに、今自分に与えられている愛の意味が、喜びが、生きがいが、もう一度握り直されていくことでしょう。2月の半ば、14日の日曜日は、教会では CS デーというふうに定めています。教会全体で子どもたちに対する働きを覚える日です。教会学校の先生たちは今その時に皆さん方に様々に教会学校の働きに関わってもらいたいということで、一つの紙を配ろうと準備をしています。そこには子どもたちと関わってきてどんなことが良かったですか、それを教えてくださいということについての答えがそれぞれの先生方から書かれています。皆さんは14日の日にそれを手渡されて読むことになると思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思いますが、一足先に私もそれを見ることができました。本当に一人一人の方々が、子供たちが成長していくこと、イエス様にあってその笑顔、その歩みに関わっていくことに喜びを持っていらっしゃることがよく伝わってきました。それはまさに自分が関わっている人が立っていくことに喜びを覚えるということです。ある時、教会学校の先生をしていた大学生から声をかけられたことがありました。本当に感謝をしているということでした。何を感謝しているのかなと思ったら、教会学校の先生をするように勧めてくれてありがとうございますと言われたんです。私はあんまり実は覚えていなかったんですけれども、ああそうか、私が勧めたのか、と思いました。実はその勧められるときに、教会学校の先生をしたら、あなたの人生が変わるからやってごらんと言われたというんですね。そんなことを俺言ったかなと思いながら、ああ、でもそうだったんだ。そして本当にその通りだった、というんです。忙しい学生生活の中で、そのことが十分できたかどうかわかりませんけれども、その歩みの中で育っていく者たちと関わること、見守ること、祈り支えること、そのことが彼の歩みの本当に大きな部分で影響を与えることになった。それはわかるなという気がします。私たちも気にかけている人がいるでしょう。それは子どもたちに限らず親戚の中の誰かでもでしょうし、自分ももちろん子供かもしれません、孫かもしれませんし、あるいは職場の中でこの人にちゃんと育ってほしいなと思う後輩かもしれませんし、あるいは同級生たちの中のあの人どうしてるかなと気にかかっているかもしれませんし、親や自分のお世話になった世代の人たちのことかもしれません。 そしてその人たちの歩みと関わる。見守りながら、必要な時に声をかけ、手を差し伸べ、関わるということにおいて、その人の歩みが本当に立っていくなら、そこに私の喜びが、私はこのために生きている。ああ、こうして私が生きていること、関わっていることには意味があるんだ。その思いを抱くことは皆さんよく理解していただけるのではないでしょうか。しかもここで言われているのは、ただ単にパウロがテサロニケの教会と一緒に歩んできて、今離れているけれども、ああよかった、彼らは私たちの教えをちゃんと受け取って、その歩みを私たちが言った通りに守って、あ、彼らは素晴らしい、私たちが教えてきてよかった、関わってきてよかった。ただそういうやりとり以上のことを彼らは感じ取っています。それは何か。主にあって固く立っている。主にあって固く立っていてくれるなら。テサロニケ人への手紙のこの前のところを読んでいくと、テサロニケの人たち、あなた方は私たちの言葉を人間の言葉としてではなくて、神からの言葉として受け取ってくれた、というふうに書いているんですね。何も、パウロが言った通りにしたから、よくできた弟子たちだと言っているのではない。事実、実はパウロもシラスも、自分たちは十分なことができたとはあまり思っていないんですね。あの晩、本当はまだまだ言いたかったテサロニケの人たち、その関わりから、彼らは切り離されて、本当はこれをしたかった、明日はこれをしようと思っていたそのところから引き剥がされて、今は遠くに離れている。彼ら自分たちがこれもできたはずなのにあれをしたかった、そういう思いがあって一度も二度も行こうと、でも行け。関わりは不自由。そういう意味で言えば、パウロもシラスも関わりは限られたものでした。しかし、その彼らが、テサロニケの人たちが、受け取った主にある歩みを確かなものとして、自分のものとして歩み始めた。そのことに、彼らは大きな喜びを持っているわけです。パウロの、シラスの、語ったこと、ではない。神様から受け取ったことに固く立ってくれている様子です。イエス・キリストはこういう例え話を話されましたね。砂の上に建てられた家と岩の上に建てられた家。雨が降り風が吹きつけたとき、砂の上の家はびしゃんこに倒れ、岩の上は固く立ち続けていた。私の教えを守り行うなら、イエス・キリストの教えに固く立つならば、テサロニケの人たちはまさにパウロの言葉に立ったのではなく、神様の教えに立って自分たちの歩みを築き上げていっていた。パウロはそれを見て、なおさらひとしおその喜びに浸り感謝し、神様の前に出ているんです。私たちは確かに、いつもその人に寄り添って手を伸ばし声をかけ助け続けていく、ずっと関わることはできません。子供たちであれ、親であれ、大切な人であれ、四六時中一緒にいて、私たちが助け続けることはできない。その意味で関わりは小さなもの。しかし、もし私たちが、その人の生き方に、影響を及ぼすことができるとしたら、その人が今まで神様を知らないで歩んでいたところから、神様を知って歩む方に方向が変わっていくとしたら、私たちの与える影響は決して小さなものではない、計り知れなく大きなものであることを知っていただきたいと思います。私たちの関わりは小さなもの限られるもの。しかし、与える影響は大きなものであるということ。おそらくこのことをお話ししているときに、確かにそうだと思う一方で、周りにいる大切な方々の中で、今なお イエス・キリストにあって固く立つことの歩みから離れている方々を思い、心を痛めていらっしゃる方もあるのではないでしょうか。確かにイエス・キリストにあって固く立つことの歩みが素晴らしいと知っていれば知っているほど、そうではない私の気がかりな人が心の痛みになるというのは想像に難くないことです。そして私にもそういう仲間がいます。そして私たちは共にその方々のことを思いながら、この十節以降のところに私たちは祈っているのだと言われているそのことを心に留めたいと思います。詳しく中身を見ることはしませんけれども、ここで祈られているのは、ふさわしい関わりを与えてください。彼らの歩みが整えられていくように、そして神の前に立つことができるようにという祈りです。そしてその祈りは、誰に向けられたものか、誰が主語であるか。神である主ご自身が、そのことをしてくださいますように、と祈っているんです。神ご自身がふさわしい関わりを備えてください。神ご自身が彼らの歩みを整えてください。神ご自身が彼らを清く御前に立たせてください。それは神様の技なんです。もちろん私たちは与えられたすべき関わりをします。喜んでします。ご一緒にするものになりたいと思います。と同時に、これは神様の技。神様が招き、神様がその人を捉え、神様がその人の歩みを導く。私たちはそのことにお委ねしたいのです。主にあって固く立つとは、私たちは関わりはしますけれども、神様ご自身の働きの中にその人が捉えられていくことを意味します。そのことが、なるように。まず、私たち自身の上。私たちにも誰か関わってくれた人がいたはず。その方々が涙を持って祈り、私たちのことを見守り、支えてくれたその歩みの中で与えられた、この主にあって立つという歩みが、まず私たち自身のものとして、固く立て上げられていくように。合わせて。私たちが急にかけて大切なあの人、この人、あの人、そのお一人お一人の上に神様が望んでくださるように、神様がふさわしい関わりを与え、神様ご自身がその人を招いて導いてくださるように。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。